GO! ロジロジ。
今月のロジロジは、3月のね、今日の日、東京都平和の日を顧みて、戦争の無益さを忘れないためにも、その時代の中央区を知っている方へのインタビューをしようなんて思い立ちまして、東日本橋の花村自動車代表取締役の花村福弘さんへのインタビューをお届けします。花村自動車は南谷がたびたび訪れている喫茶店パリドールの斜め向かいにある自動車の修理工場です。花村さんは70代の今もつなぎ姿がよく似合う現役の修理屋さんです。まずはお聞きください。
お母さん花村自動車工業さんに来ています。
お母さんもまだご健在ですもんね。
降りてきますよ。リハーサルしてるから。
本当ですか。99。
わあ。
でまだお元気、まだってですけれど。いやいやいや。でもすごい、ここで生まれて、ここでずっとすごい。
ここで育って。いや
この辺りって、この辺りってなんかこう堀とかや
っぱ。ここみんな川だったの。
川だったんですか。
ここ
川だ。ここが川だったんですか。
半分川だったって言うんだけど。
じゃあ
私来た時はそんな
の。もうお嫁に来た時は古いみたい。
竹森神社っていうのはそこら辺に竹林があった。はいはい、それでも竹森神社っていうんで、はい、その近所にあの竹細工ね、籠、はい、とか、はい、そういうのがこれ多かった。
なんかちょっと昔籠屋さんがあったはずだと思って
籠屋さん
籠屋さんもうやめちゃったんですが、
だってもう竹林とかないもん
ね。どう考えても中央区で竹林なんて
江戸時代の前でしょ。
江戸時代の前
本当ですよね。何百年ぐらい前かもか、
う
ん、
そうだよね、はい、200年ぐらい前とか、
そうか。であの花村さんがこうここでこうお育ちになった頃っていうのはどんな具合だったんですか、うん、ここら辺は、うん、どんな具合の街並みだったんでしょうね。
あの 戦争だから、はい、ちょっとね、書いたんだ全部。
はい、
書いたの2日かかって、土日2日かかって、
もうありがとうございます。
大変だった。
いやいや
何も言うな、
はい、ちょっといい、
はい、
これあの公の話はしないんだけど、はい、だいたい自分本位で書いたものなの、
はいはい、
一応ですね、花村福弘として昭和11年2月13日、
はい、あら、あ、今日誕生日
お誕生日
おめでとうございます。いやそれは
76歳、
はい、
1936年生まれ、
はい、
それで
いっぱい若いですね。
それで僕読むから、はい、あのちょっと後でこういうふうに
編集、
うん、やった方がいいんじゃないか、はい、言ってください。
わかりました。ではお願いします。
ありがとうございます。
なんとインタビューの当日は花村さんのお誕生日だったという素敵な偶然も重なりまして、あの花村さんは菊を育てる名人でもいらっしゃいまして、小出馬町の竹森神社へ奉納された菊の写真はそれは見事なものでした。ここからは花村さんが3枚ぐらいの原稿にしてくださった1940年50年代の中央区の、ね、東日本橋のあたりの様子お聞きください。
私が記憶に残る出来事、今まで子供の頃でしたので戦争ということはあまり知りませんでした。十四小学校へ7歳で入学し、知ってるよね、
実は
ね、入学し通っていました。父は24歳にて現地、ここですね、はい、ここで自転車業を始めました。父は31歳で陸軍より召集令状、赤紙が、来たということで驚きました。その後父は東京築地の航空本部、陸軍ですね、陸軍の航空本部の、サイドカー、ここにそこに勤務し、上司の五島昇東急社長と同行して各地を走ったそうです。家庭においては母、姉、自分、弟、妹、弟と6人で暮らしていました。ところが父は勤務に出かけた後も今まで通り営業していた自転車店の修理が各店も皆、軍隊に取られて修理できませんでした、うん、それを当店へ修理に持ち込んで持参し直してくれるように 頼まれました。母と自分、何も知らないパンク修理をしていた記憶があります。その時はまだ7歳でしたが、今で思うとよく仕事ができたなと思う次第です。
7歳、7歳で、
その後18年10月頃より戦争が激しくなるのとことで、家の1階の4畳半で、畳を上げて、そこに下に穴を掘って、そこへ、まあ、自家製の防空壕みたいなものですね、それを作り、家族がそこから出入りしていました。夜はガラス戸に黒い紙を貼り、室内等は黒い風呂敷をかけて、外に日が漏れないようにしました。表には防火用水という1メーター横1メーター、幅80センチ、高さ80センチぐらいの水桶、コンクリート製に水を張ってありました。それを今の畑と同様に荒縄をつけてある、竹棒ですね、にそこへ水をつけて、家に火がついた時消すように用意してあります、そして、用意していましたが、一回も使用した様子はないです、また敵が上陸してきた時は、竹槍、竹の先を削って、まあ、鋭く、人を ついて、やるということも、作りましたが、これも全然、使用しないで終わりました、その後戦争が激しくなり、外にも防空壕を作らなければということになり、私の横、右側のパリドルさんの前のとこに、穴を開けて、みんな作業勤務の人たちが集まって作業していたところ、青大将という蛇が出てきて、長さ3メートルぐらい、太さ5センチぐらいの大きな、ものが出てきたことがありました。私の前の通り、これですね、この通りにも、防空壕を作るということで、幅が1メートル50ぐらい、長さが6メートル、そこに、まあ、人が出入りできるように、またそれはその上を、その土を掘ったもので埋めるように、屋根を作って、出入りするようにというんで、ここから次の通りに3つばかし作った記憶があります。
いや、防空壕を作ったってことは土だったんですね、やっぱりね。ほんのって言ったらあれですけど、50、60年前はね、もう今じゃやっぱり掘るなんてダダダダダだから考えられないけれども、みんなで協力して防空壕を作った様子がよく伝わってきました。あの、花村さんがあのウィットに飛んでるなと思ったことはですね、あの、そこに青大将が出てくるところですね。この作文。じゃあちょっと続けて聞いてください。
土を掘って作るんですよね。土を掘って作る、
そう、それで昼食は、この大通りに面して、ちょうど今あの食料会館ここに、ミルクホールがあったんですがね、そこで町内で食券をもらい、今の一斤を8分の1に切ったものにカレー粉を混ぜて塗ったものをつけてもらって食べた覚えがある。そして、戦争が終わり、それで、ちょうど18年、父が今後、まあ、陸軍に行ってましたから、戦争が激しくなると思ったのでしょうが、朝起きてすぐに近所から荒縄を拾ってくるようにと言われ、何に使うのかと思っていたところ、 母親の実家が、栃木県野木にあり、はい、疎開することで品物を盗みました、うん、その頃はまだ戦争という実感はありませんでした、うん、東武電車で浅草より、うん、チッキという小荷物を扱いで人と物を同時に運んでくれることができました、うん、そして田舎へ疎開することができました。その次の夜12月8日と思いますが、日本橋三越の前に B-29 の敵機が焼油弾を投下し、それは焼油弾というのを投下して周りを明るく、夜ですね、それでその上から、空中射撃でバババッと人を殺すという、ことを行ったんです。それが江東区、墨田区、中央区、大体それですね。それでその時、まあ、こんなに怖くなるということで、うん、その次の日からみんな疎開する人で、各道路街道は人で埋まったようです、
うん、じゃあお父様はきっと陸軍にいらしてたので、勘が、
やっぱり、
ね、情報力が、
ね、私の家も3月9日10日の火災で全部近所を含む一帯がなくなってしまいました、はい、3月9日は陸軍記念日、はい、10日は海軍記念日だと思います、はい、ですからちょうどその日に、まあ、やれということですね、はい、
いや、こんな風にね、時代を超えて語ってくれる方が地域にいるってことはかけがえのない財産だと私は思うわけです。中区にはまだまだ昔を語ってくださる方々もいらっしゃると思います。どしどし皆さん情報をお寄せください。待ってます。南谷の裏ノート南イズムまで、情報をお寄せいただければ幸いです。 Radio City